7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。6月24日日曜日、こんばんは。これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシア政府はアメリカ、中国の貿易摩擦の影響に対処することを認められているについてお伝えします。インドネシア政府はインドネシア経済に影響を及ぼさないように、アメリカと中国の間の貿易摩擦の影響を克服するために早急の措置を取ることが求められています。これは6月19日火曜日にインドネシア公用車協会の公共政策部のストリスノ・イワントの部長が語ったものです。ストリスノ・イワントの部長は、世界の2大経済の貿易摩擦により経済のリスクにつながる可能性があると述べました。これは今年改善されるべき世界経済の成長を抑える可能性があります。彼はアメリカと中国の保護は両国の商品が世界市場に搭載する原因となり、インドネシアからの輸出商品の価値を含む世界価格を押し下げるだろうとの説明しました。彼によると、これらの影響を克服するためにインドネシア政府は国内経済の安定を維持し、公衆の信頼を維持する必要があるということです。それでは次のニュースです。ルバラン休暇の後の製造業の追い上げについてお伝えします。製造業はルバラン長期休暇期間の後、再び生産性を高め、2018年第3四半期または前年同期より成長すると確信しています。これは6月19日火曜日にジャカルタでアイルランガ・ハルタルト産業大臣が語ったものです。アイルランガ・ハルタルト大臣は、インドネシアの様々な地域で今年開催された地方選挙の勢いは、多くの製造業の産業にプラスの影響を与えていると考えています。アイルランガ大臣は、一部の製造業、飲食産業、繊維製品産業、履物産業がラマダン付きと地方選挙の間に高い閣内需要で成長する可能性があると述べました。それでは次のニュースです。インドネシア裁判は 1.6 トン麻薬の密輸に対抗の要求をする予定についてお伝えします。インドネシアの司法長官は、リアウ諸島のバタム島で 1.6 トンの麻薬を密輸した4人の犯人に対して最高の要求する予定です。警察庁はすでに容疑者と事件の勝利をバタム州検事に引き渡しました。ジャカルタのハーエンプラセティオ検事総長は、 中国人の4人の容疑者は常に自分を宅配業者と宣言していましたが、深刻な経済を受けなければなりません。それでは最後のニュースです。政府は経済地域と高速道路を統一するについてお伝えします。インドネシア政府は東ジャワ州のグンポロパスルワン高速道路を産業、港湾、観光などのいくつかの経済地域に統合します。高速道路はビジネスの世界、観光の世界、産業界、そして港湾地域にも非常に便利で最大限に役立つように建設されます。大統領によると、政府は国有企業と民間企業の両方の投資家と協力して高速道路料金を検討する予定です。通行料は手頃な価格でなければならず、投資家や地域社会に利益をもたらすものでなければなりません。これで週間展望を終わります。イさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
中央銀行は通貨安定を重視するため再度利上げを検討するについてお伝えします。インドネシア中央銀行は6月19日、通貨ルピアの外的圧力からの防衛装置として、政府金利の指標金利、7日物理リバースレポ金利の引き上げを検討していると発表しました。17日18日にかけて開かれる中央銀行の金融政策決定会合で 4.75% からの引き上げを実施するため協議されます。世界の金融市場では13日に米連邦準備理事会が利上げを発表しました。今年通年の利上げ回数を4回以上と予想する意見も多いです。米州の金融政策から生まれる世界経済の不透明感や資金流出への懸念は中央銀行内で強いです。すでに5月に2回利上げした経緯があり、さらなる利上げは企業の資金調達を鈍らせ、結果として国内総生産の半分以上を占める個人消費に悪影響を及ぼす懸念もあるが、通貨の安定を重視しました。5月に一時1ドルあたりは1万4200ルピア程度の水準までルピア安が進んだが、2度の利上げの後は落ち着きを見せています。中央銀行は景気を冷やさないために流動性の管理に注力することや住宅ローンの規制緩和を検討していくとも発表しています。市場紹介についても状況を見つつ必要に応じて行う模様です。米利上げへの追随を迫られ、資金流出への懸念から利上げを余儀なくされているのは他の新興国でも同様です。6日にインドが4年5ヶ月ぶりの利上げを決めたほか、フィリピンも20日政策金利の翌日、物借り入れ金利を2カ国連続で引き上げています。中央銀行のペリ・ワルジオ総裁は、インドネシアの金融市場は依然として外国投資家たちにとって魅力的です。堅実な投資により経済の安定性も維持されていくと話し、強気の姿勢を見せています。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、 今日の歴史です。今日は1951年6月24日にインドネシアでの最初に常山市会議のことから始めます。インドネシア常山市の歴史の中で6月24日はインドネシア常山市協会の記念として決められました。インドネシアの常山市協会の記念日の決定は1951年6月24日にジャカルタで開催された第1回常山市会議の結果に基づいています。この会議はジャカルタに居住する上級常山市によって開催されました。最初の常山市協会は次の常山市の戦争のための強力な基盤と正しい方向を定めることに成功しました。それはパンチャシラと1945年の懸念に基づき国家統一の形でインドネシア常山市協会と呼ばれる専門組織を設立しました。この専門組織はインドネシアの常山市のすべてのニーズを支援し対応することができます。次は1932年6月24日にシアムは立法王国に変更したことについてです。1932年6月24日にパリでシアムの哲学生グループは彼らの国で民主主義を実現するために平和的なクーデターを実行しました。この平和的なクーデターの結果はシアム王室のシステムが絶滅、君主制から立法王国に変更しました。王は国家元首のままですが、政府は民間及び軍事力の組み合わせたことによって実行されます。1935年に当時のシャム王のラマ7世が辞任して、代わりに政府は10歳の息子のアナンダ・マヒドルを任命しました。しかしその若い王はスイスに留学していたから、代わりに政府はフィブル・サンクラムという軍事の人から一時的に交換しました。1939年にフィブル政権がシアムの名前はタイランに変更しました。タイというのは自由という意味を持って、それにシアム民族の大多数の名前です。最後に東方空港フライト66の飛行機墜落事故についてお伝えします。東方航空フライト66は1975年6月24日に登録番号 N8845E ボイング727の戦後にジョン・ F ・ケネディ国際空港に向けてニューオーリアンズのモイサンフライトから言及しました。その飛行機は8人の乗組員を含む124人の乗客を運びました。飛行機は柔道の嵐を経験し、そして包括墜落から約2400メートルであったランプを崩壊するまで下落し続けていました。124人の乗客のうち106人の乗客と6人の乗組員が死亡しませんでした。飛行機のあるに座っていた10人の乗客と2人の客室乗組員は生き残りました。生き残った乗客の一つが彼の携帯で9日間後に死亡しました。 リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は国営企業省はフリーポート株式の買収価格を決定するについてお伝えします。国営企業省の6月21日に米工業大手フリーポート社のインドネシア法人の株式 51% の買収価格が最大70兆ルピア程度になる試算を発表しました。財務、エネルギー、鉱物資源、公共林業の各省と協議して決定し、ジョコビッド大統領にも提出済みです。世界有数の金銅山であるパプア州グラスブルク鉱山で安定した生産を進めるために完了を急ぐ方針です。国営企業省の産業戦略工業事業報道担当のファジャル・ハリサンプルの副局長は記者団に対し、買収額は42兆ルピアから70兆ルピアと発言しました。株式買収による円滑な経営権移行のためにフリーポートとの間で合意した統制連城建設や輸出税の支払いなど税務面を解決した上での特別工業事業強化の習得などの課題について今後進めていく考えを示しました。買収資金は国営をはじめとする銀行からの融資や債券発行などで調達します。政府は2017年1月に銅の未加工鉱石の輸出を禁止し、フリーポートの保有株式 51% のインドネシア側への売却とそれに伴う事業強化不要について交渉してきました。2017年8月に株式売却や政府が求める同製連城建設を2022年10月までに完了させるなどの条件で合意し、2041年まで40年間の契約更新が可能になるとされています。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
ネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はロンボクにあるビーチ、タンジュンアーンビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、ロンボクとは綺麗なビーチでとても有名です。特に南側にあるビーチはとても綺麗です。その一つはタンジュンアーンビーチです。このビーチの砂は他のビーチとの違って丸い形を持っています。このビーチの海は波が大きくなくてあまり深くないので、スノークリングや泳ぐなどのためならとてもいいスポットです。リスナーの皆さん、タンジュンアーンはいくつかの丘に囲まれています。そして丘からのビーチの景色はとても綺麗です。ビーチには大勢の木の傘や海の家があります。そしてこのビーチの一つの楽しみ方は、傘の下でネタぼっこをしながらココナスの水を飲みます。そしてお腹が空いた時は現地の伝統的な料理を提供する近くのレストランで食事をすることができます。またラムシーからタンジュンアーンビーチまでの距離は 75km ぐらいです。またラムシーから車に乗ると1時間半ぐらいかかります。もしマタガム市からタンジュンアーンビーチに行きたかったら、バイクをレンタルした方がいいです。なぜならバスを乗るのが時間がかかるからです。もちろんここにも車をレンタルすることができます。リスナーの皆さん、タンジュンアーンビーチに行きたかったら、いくつかの注意しなければならないことがあります。まずは、現金を用意した方がいいです。なぜなら、ここにまだ ATM がありませんからです。そして、ビーチには暑いので、傘やサングラスを持った方がいいです。そしてもちろん、泳ぎたい人は、着替えりを準備しなければなりません。最後に、写真を撮るためにカメラを忘れないでくださいね。スノーケリングしたい人のためにビーチでスノーケリング道具を借りることができます。スノーケリングしたかったら夕方にした方がいいです。なぜならその時は水面が上がって、スノーケリングやサーフィンするためにはとてもいいです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニー、ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はボゴロの農業大学はバナナを鉄鋼 京浜に帰ることについてニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシアは世界で7位を占めるバナナ生産国です。インドネシアの果物の消費量の約 45% がバナナであることから、バナナはインドネシア人にとって最も消費される商品です。バナナ生産中心はスマトラ、バリ島、ジャワ、特に西ジャワ州のチアンジュールに位置しています。バナナは様々な種類の美味しい料理に加工できます。普通はフルーツとバナナの葉が最も広く使われています。バナナピールは通常廃棄され、濡れたゴミは広く利用されていません。Institut Pertanian Bogor の数学と自然科学の3人の学生は、有機性廃棄物としてのバナナの皮むきを手工芸品に加工することができます。その学生は、ヨハネス・ベルナルディのナレンダ・バグスとムハマト・リアンです。このアイデアは、学生創造性プログラムの研究で解説されています。サイレンの創生を有する廃棄物の一つのタイプは有機廃棄物です。それでナレンダ・バグスは、彼のチームはバナナ皮が世界で最も排出される廃棄物の一つであるため、バナナの皮むきを選択しました。リスナーの皆さん、手工芸品を作るためにこの3人の学生はいくつかのステップを踏んでいます。まずはハニカムプレスを使用したさらなる圧縮のために、バナナ皮の廃棄物の選択から始まります。その後、廃棄物をいくつかのバクテリアで実験して、ナタシートに加工して工芸品にする。ナタは液体媒体の表面に浮遊する白い層です。バナナの廃棄物をナタシートに変換するプロセスはおよそ20日間ぐらいかかります。長い処理の持続時間は、処理された廃棄物の厚さおよび実施されるインキューベーションプロセスに依存します。薄いシートを得た後、手工芸品に加工することができます。例えば財布やカバンなどです。バナナ廃棄物処理で、この3人の学生は廃棄物の有機廃棄物の量を減らして、それを経済的価値のある商品にすることができます。特にバナナ比較の廃棄物は処理するには特定のスキルは必要ありません。誰でもこのプロセスをすることができます。今回はヨハネス君のチームはハニカムプロセスを使いましたが、手工芸品の専門家が他の機械を使用することができるとヨハネスが思っています。この学生たちのアイデアは、インドネシアの職人のために新しいイノベーションになることが期待されています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニは終わります。 また他の興味深いトピックで会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手ユラユニタをご紹介します。しかしその前に、ユラユニタの歌「Berawal dari Tatap」を聞いてください。
Berawal dari tatap, indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Tertawa, oh, di saat
スナーの皆さん、ユーガ・ユニタの本当の名前はユニタ・ラフマンです。彼女は歌手でありながら作曲家として有名です。彼女の家族は全員音楽を好きで、小さい頃からピアノを弾くことが好きです。2014年に彼女はインドネシアの有名な男性歌手グレン・フレッドリーに成立されたムシックバグスインドネシアという音楽ポータルのブランド代表として選ばれました。そして同じ年にグレン・フレッドリーも彼女のデビューアルバムユーラのプロデューサーになりました。リスナーの皆さん、次はユーラユニタの歌バラダシルクスを聴いてください。
Akan akrobat dengan hidung merah tomat. Jangan sampai terlambat. Kostumku siap, hati-hati kau terpikat. Oh, bercinta dengan singa terlatih. Bersepeda roda satu menari menari di atas tali.Takut jatuh, takut jatuh. Aku lebih takut jatuh tanpa dirimu. Musikku terus berbunyi, tubuhku terus atraksi. Walau ku tak tahu pasti adakah kau datang malam.Kau datang, saksikan ku di balada sirkus. Wajahku tertutup make up. Kempas tubuhmu akan aku tangkap. Hadirmu membuatku lengkap. Namun rasaku padamu takkan pernah
Sirkus.
listener no minasan, yura no album ni aku ongga kuwa taite, jazz, modern, to Broadway no genre wo motemas. Soste ni senjuyonen ni kono album wa Rolling Stone Indonesia zasino Indonesia album best to rangku ni roku ini narimasta. Soste sakino balada sirkus no utawa yura no debut single album kara no utades. Kono utawa saka suno memba no koi no monogatari ni suite katarimasu. Listener no minasan, sugi wa yura yunita no uta, cinta dan rahasia wo kite kudasai.
Terakhir ku tatap mata indahmu di bawah bintang-bintang, terbelah hatiku antara cinta dan rahasia. Ku cinta padamu namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan.
Oh, ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku, dilema hatiku. Andai ku bisa berkata sejujurnya, jangan kau pilih dia, aku yang mampu mencintamu lebih dari dia. Bukan ku ingin merebutmu dari sahabatku, namun kau tahu cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan.
Listener no minasan, Cinta dan Rahasia wa Yura Yunita no Dai ni no Singuru album des. 2014 年11月にリリースされたこの歌は、グレン・フレッリーとのコラボ歌です。リリースしてから、この歌はとても人気になりました。この歌は、友人の恋人に好きになった人の悩みについてを語ります。それは良くないことと分かっていても、自分の気持ちに嘘をつくことができません。リスナーの皆さん、最後に、ユラユニタの歌、イントゥイシを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
ku hampiri engkau meski kau jauh sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu ku hampiri engkau meski kau jauh namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu
Wajahmu selalu terbayang dalam setiap angan yang tak pernah bisa hilang.
walau sekejap. Ingin selalu dekat denganmu, enggan hati berpisah. Larut dalam dekapanmu setiap saat. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Terlelap dalam belayanmu takkan pernah ku lepas. Biarlah dirimu ku manja dalam pelukan. Gemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu. Ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Larut di dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Jangan biarkan aku di dalam sepi. Oh, terlelap dalam belayanmu takkan pernah ku lepas. Biarlah dirimu manja dalam pelukan. Gemulai setiap gerakanmu membuatku selalu rindu. Ku kecup lembut bibirmu, ku sayang padamu. Larut di dalam sepi. Oh kasih, janganlah pergi, tetaplah kau selalu di sini. Jangan biarkan diriku sendiri larut di dalam sepi. Oh, no, jangan biarkan diriku sendiri.
7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。